カトリックの雑誌のあけぼのという雑誌の8月号の聖書エッセイというところに、教団の梅ヶ丘教会の塩谷直也牧師がいつも寄稿しておられるんですが、それを読みますと、彼のお父さんは元警察官だったようです。そして子供の頃とても厳しかった。ですからお父さんに対する反抗心がずっと残っていて、そして学生になってからですね、やはり自分が自由になったからのびのびと、そして好き勝手、思い切り、もう親父がいるのは監督がないからんで好き勝手をしたらしいです。ところがそのお父さんが亡くなって、そして葬儀を終えて急に静かになった家で、お兄さんと二人でですね、お父さんの遺品を整理していた時に、残された書類の中に何枚かの借用書が出てきた。最初は何の書類かわからなくてですね、しばらくそれを見つめていたんですが、どうも給料の前借りを請求した、お願いしている、そういう文書のようだ。つまり警察署長、上司にですね、前借りをさせてくださいっていうことを書いている、そういう借用書が残っていたんです。そして、お父さんの気弱そうな細々とした筆跡でですね、その金額と、それからなぜこれが必要かということがこと細かに書いてあって、そしてそこで彼は想像するんです。お父さんのことだからきっと上司の前で頭を何度も何度も下げてお願いしたんだろうね。お兄さんと二人でどちらともなくつぶやくように苦笑いをしたんですね。しかししばらくしてお兄さんが、つらかったろうな、ぽつりと言った。その借りたお金がどこに行ってるのかっていうのは、この兄弟はもう知っていたんです。自分たちの学費や生活費、お父さんがそうやって上司の人にペコペコ言いながら行ってですね、そして工面して必死に働いて自分たちに仕送りをしてくれたっていうことが分かった。そのことを知らないで彼はお父さんにずっと反抗していた。送られたお金でですね、当たり前のように飲んで騒いで喧嘩をしたり、頭の中空っぽにして女の子を後ろに乗せてバイクを走らせてた、好きなことをやってたんですが、その頃自分は何にも知らなかった。でお父さんから逃れるっていう自由さを満喫して、当然のように仕送りを送ってもらって、それでそれを当然のように自分で使って遊び暮らしていた。でもお父さんが死んで初めて分かった。自分が好き勝手なことをしてた時に、その背後で見えない犠牲が払われてたということですね。そしてその時に彼はこういうふうに言ってるんですが、そういうことをつくしみじみ思ったとですね、私はこの時葬儀中でも感じなかったような重苦しい苦しみと後悔が押し寄せてきた。しかし不思議なことだけれど、その悲しみと後悔には何か温かい色彩も与えられていた。悲しみと後悔が縦糸なら、明るい色調の感謝という横糸がそこに編み込まれているような気持ち。陰鬱な深海、深い海に投げ込まれているのだが、その海はとても肌に温かい、そんな感覚に浸っていた。人生でとても大切な何かを 私はその時学習した。今日の中心聖書はヘブライ人への手紙12章の3節以下なんですが、そこにの11節、およそ鍛錬というものは当座は喜ばしいものではなく悲しいものと思われるのですが、後になるとそれで鍛え上げられた人々に義という平和に満ちた実を結ばせるのです。このことをこの塩谷牧師が語ってるんじゃないかなというふうに思うんですね。ヘブライ人への手紙というのは、これは、まあ、最近の学者の研究によると、発信人も発信場所も宛先もはっきりはわからないという、そういう不思議な手紙なんです。まあ、いろいろ推定をする人はいるのですけれども、割合最近までこれはパウロが書いたと信じられてきたんですが、研究が進むにつれてこれはパウロではないというふうになってきた。じゃあ誰か、いろいろの説があります。パウロを最初に、パウロを自分たちの群れに呼び戻したあのバルナバであるとかですね、雄弁なアポロであるとか、そういういろんなことが言われています。そして受け取り人も、これはヘブライ人と書いてありますが、これはもちろんユダヤ人に宛ててというのではなくて、そのキリスト者全体を象徴している言葉ですね。で、宛先もローマだとか、それからエフェソだとか、カイサリアであるとか、まあ、いろんなところを推定しているわけですが、私はどうもローマじゃないかなという気がしているのは、一番最後のところにですね、13章の24節に、あなた方のすべての指導者たち、またすべての聖なる者たちによろしく、イタリア出身の人たちがあなた方によろしくと言ってますという言葉があります。ですから イタリア以外のところからローマに送って、そしてイタリア出身の人たちがこっちにいるけども、あなた方によろしくと言ってますって言うと、ついつまがいますね。だけど、まあ、これも確定しないっていうのは、いろんな他の部分を学者たちが調べたときに、ついつまが合いにくいのでしょう。いずれにしても、時代的には、この、ローマ皇帝の90年代、ドミティアヌス、っていう皇帝が自分が神なのだと名乗ってですね、カイザルクリストスっていう告白をしろと、つまりカイザルはキリストだって言うね。しかしクリスチャンはそうではない、イエスがクリストスだっていう告白をしていますから、そしてそれを受け入れようとしないということで、公然たる反逆罪ということで大迫害が行われたいうわけですね。で、それが多分90年代だろう。ですからこの内容を見ると、苦難に耐え忍びなさいとか、迫害がこれから起こりそうだけれども、それでも集会をサボるなと。で、今日のところも4節に、あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありませんという表現がありますが、ここで言う罪というのは、おそらく具体的には集会をサボるということを罪、もうつまりその教会の群れに行ってるというところを見られるだけで目をつけられて迫害されそうですから、行くのやめちゃおうっていうふうにおじけづいてる人たちですね。で、ここで、罪と戦ってと、この戦うっていう言葉はボクシングのようにも使われる言葉で、一騎打ち、1対1で殴り合うっていう、なんかそういうニュアンスの言葉が使われてたんですね。ですから一人で本当に取り組んだことがないんじゃないか。だから 自分のそういう弱さっていうふうなことを本当に自分で一人でしっかり取り組んだかっていう、そういうことでもあると思うんですが、しかし3節にあなた方が気力を失い疲れ果ててしまわないように、ご自分に対する罪人たちのこのような反抗を忍耐された方のことをよく考えなさい。この考えなさいという言葉は、比較勘案しなさい、比べてよく見なさい、ね、ですからイエスを見て、そしてイエスと自分とを比較しながら、そしてなるほどイエス様がそうなさったんだなっていう、それを自分で受け止めろということを進めているというふうに考えられるわけですね。で、そしてこの箴言の3章からの引用のようですが、我が子よ、主の鍛錬を軽んじてはいけない、主から懲らしめられても力を落としてはいけない、なぜなら主は愛する者を鍛え、子として受け入れる者を皆鞭打たれるからである。ここでだから試練に遭うのはなぜかというと、それは神様に子として扱われているから試練に遭う、そして鍛えてさらに良い道に進ませようという、そういうだから子として扱っていてくださるぞ、試練に遭うということは子とされている証拠だっていうふうに言ってるわけですね。塩谷牧師はですね、聖書の中にも自分に向けられた犠牲に数年後気づいた人物がいた、これは使徒パウロだったろう。で、私たちの知らない間にキリストが私たちに代わって父よ彼らを許してください、何をしているかわからないでいるのです、何とかしてやってくださいって必死に取りなしてください。だから塩谷牧師は、聖書はイエスの借用書の束だっていうふうに表現しています。その当座は悲しいものと思われる、だからその当座にあるときにですね、それを無理に神が愛してるんだからっていうふうに植え込もうとしても、それは急にはできない、感情的に受け付けられないですね。ですからなぜこんな目に遭わせるんですかって必死に問いかけるしかないでしょうし、なんとか逃れる道を教えてくださいっていうふうに祈るしかないだろう、あるいは時としては逃げまくるっていうことだってあるかもしれない、それも全部神はご存知なんだということですね。だけど後になれば、後になると、それで鍛え上げられた人々に義という平和に満ちた実を結ばせるのです。平和に満ちた実、なるほど、このかけがえのない素晴らしいものが用意されていたんだっていうことが後で必ず分かる。だから今なんでこんな目に遭うのかっていう時に、この御言葉に全てをかけたい。後になれば義という平和に満ちた実を結ばせる、義というのは神様との関係が整っている、ですが神と一体になっていて、そしてもう誰もが奪うことのできない素晴らしい平和の中に自分が置かれるんだ、今はそうじゃなくてもきっとそうなのだっていうことを信じながら耐えていくっていうことが大事なのではないでしょうか。塩谷牧師はこう進めています。その埋もれていた記録をあなたも穏やかな朝に発見するかもしれない。私が時を経て借用書を発見したように、あなたもある日突然神のあなたに向けられた犠牲を聖書の中に発見するかもしれない。その時たくさんの悲しみと悔いがあなたを襲う、けれど同時に温かい何かがあなたの全身を包む、そして愛とは何かを知ることとなる。これが 義という平和に満ちた義ではないでしょうか。お願いしましょう。聖なる神様、私たちは試練に遭うときにはつくづくそれから逃れたいとすぐ弱音を上げるものです。しかしあなたは私たちを子として扱っていてくださるから試練に合わせられるのです。そのことを頭でも分かりながら、でも現実の試練は嫌であり、また耐えられなかったり逃げたくなります。しかしあなたは後になれば必ず義という平和の実を私たちに満たしてくださるというお約束をいただいています。どうぞ私たちが必ず聖霊の助けによってこの義という平和の実に到達することができますように、またその望みをいつも保たせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。